さあ、転職後のヤバい砲弾、3月12日ということでね、今日36回目です、60日で人生を変えるシリーズ6日目ということでね、今日は天才の法則についてねやってみたいと思いますけど、僕の LINE のオープンチャットでね、15名ぐらいが入ってるオープンチャットがありまして、稲穂読書クラブっていうのがあるんですけれども、これね入ってるんですけどね、そこでその管理人の女性の方がね、今日ね、今コロナでなかなか人がもうね出歩けない状況なんで、なんかそういうおすすめの本をね、まとめたノートを作るんでっていうことで、なんか今まで読んだ中で一番好きな本、心に残っている本を一冊あげてくださいと、で好きな部分を紹介してくださいっていうのが来ましたんでね、メンション付きで僕に来ましたんでね、まあとりあえず今ねちょうどこの、ラジオトークの方でこの、ディマティーニ博士の成功のタイムリミットシリーズをずっとやってる最中なんで、とりあえず成功のタイムリミットを上げときましたね。でまあその好きな部分っていうのがまさにね、この今日紹介する天才の法則の部分なんですよ。でこの天才の法則でね、このディマティーニ博士ですね、これアファメーションで、私は天才です、自分の知恵を生かしますっていう、ね、これアファメーションですね、これを紹介しておきましたね。とにかくね、このね、あなたが私は天才ですと毎日唱えればそれは本当になりますっていう形で、まあ、とにかくこの、6日目はね、この私は天才です、自分の知恵を生かしますっていう、このもうアファメーションに尽きるんですよ。でディマティーニ博士もこれ、残りの人生で毎日欠かすことなくこのアファメーションを言ってくださいと。であなたが内なる世界で十分にこの言葉を認めることができた時に、あなたの外の世界で奇跡のようなことが起こり始めます、ね、あなたはあなた自身の偉大さを、輝きを解き放つことになるでしょうというふうに書いてあってね、これね、このラジオトークのサムネっていうかトップ画面にはね、この僕が線引いてあるところをちょっと写真に撮ったやつをちょっと上げとこうかなと思いますけど、まあ、最初に日付が入ってるのが2015年の1月1日で、今回再読に際して2020年の3月7日っていう日付入ってますけどね、僕結構本読むときにね日付を入れるんですね。昔渡辺美樹さんが夢に日付をっていう本出してましたけど、そうじゃなくて、ね、本の中にねこういう自己啓発系の場合はね、いつ読んだっていうことで日付を入れるんですね。で再読する、今回で言えば2015年の1月1日に日付が入っているものを5年経ってね、2020年の3月7日5年経って、また、日付を書いてると、似たような本でね、アファーメーションっていう本当に似たような本というか似たようなことをやってる本として、アファーメーションっていうルー大使の書いた本、トマビチさんが訳してる本があるんですけれども、それも結構日付何回も書いてまして、何回も読んでるっていう形でね、やっぱりホリエモンなんかはもう一回読んだ本もすぐ捨てるか売るかっていう感じみたいで、二度と再読はしませんって言ってますけど、本当にやっぱりいい本は何回もね再読した方がいいかなとは思うんですよ。はい。でじゃあ天才の法則、じゃあ最初からねちょっと言っていきたいと思いますけれども、まずあなたの内面には素晴らしさがあり、力強さがあり、びっくりするような天性の才能があることを知っていましたかと、私は17歳の時に93歳の賢者ポール・ブラックに出会い、アファメーションを授けてもらいましたと、93歳で意識がはっきりしているのも大したもんですけど、とにかくこの93歳の賢者ポール・ブラックさんに出会ったことでディマティーニさんはもう人生が変わったわけですね。で彼は私に残りの人生で一日も欠かさず唱えるように言いましたと。その言葉は先ほども紹介しました、私は天才です、自分の知恵を生かしますでしたとね。武田和平さんっていう日本一の投資家でお金持ちの方、亡くなった方はもう常にありがとうございます、ありがとうございますっていうのを四六時中言っていたと、通勤中ねずっと言っていたっていうのが話がありますけれども、ディマティーニ博士の場合はもうこの私は天才です、自分の知恵を生かしますっていうのをね、もう常に毎日欠かさずね言ったとね、いうことですよ。ですからそれこそ創価学会の南無法蓮華経とか、あるいは、浄土真宗とか浄土宗の念仏ね、南無阿弥陀仏、南無法蓮華経よりはね、やっぱり私は天才です、自分の知恵を生かしますって言った方がね、日本人はね、いいと思いますけどね、はい。で私が初めてそのアファメーションを口に出していた時には、仲間から思いっきり笑われましたとね。当時の私はサーファー仲間とハワイのジャングルでテント暮らしをしていましたと。いや本当にもうヒッピーというか、ニートというかホームレスみたいなもんですよね。もう本当に社会的地位はゼロに等しいと という状態です。ね、で一緒に住んでいた仲間たちは私の言葉を聞いた途端一斉に笑い転げました。この経験から私はこのインスピレーションに満ちたアファメーションが現実になるまでは人前では言わないことにしました。ね、これも本当に自己啓発の業界でよく言われるドリームキラーが現れますから、まあ、夢とかね、そう意識高いことはね本当にそのコーチ、とかメンターとかの前で言うのはいいと思いますけど、まあ、本当にあの身近な人たちの前で言うとね、まあ同じ次元にいる人たちですから理解できませんからね、本当に笑われてしまって終わりということですね。はい、だから気をつけなきゃいけないとね、自分の夢を告げる相手とか意識高い発言をする相手っていうのは選ばないといけないということですね。はい、で、大切なことは他の人がどう考えているかよりあなた自身が自分をどのように考えているかです。あなたの考えていることが言葉があなたの人生を想像していくのですと。ね、ナポレオンヒルの言葉になりますけど、思考は現実化すると、ね、人間は自分が考えている通りの人間になると、アール・ナイチンゲール博士も言っておりますけど、まあ、本当に自己啓発の業界では、まあ、とにかくこの、何を考えるかが大事なんだと、四六時中あなたが考えていることがあなたなんだということですからね。はい、で、アファメーションは、このアファメーションは私の人生の何もかもを変えましたと。私のメンターは全てを知っていたらです。私のメンターの教えは私の運命を変えてくれました。学習障害で中学校中退の私にできたのです。ね、ディマティーニ博士のスタートはここですよ。学習障害で中学校中退。ね、これを聞いてる人は、ほとんどの人が多分この状態では、いいスタートラインにいると思うんですね。ですから、ここからそのディマティーニ博士を、キャッチアップする。追いついていく。追い抜くことは難しいかもしれんけど、ディマティーニ博士のところまで行くというのが大事ですね。で、ですから私はどんな人の中にも素晴らしい輝きが秘められていることを確信していますと。ね、それでは私が開催しているあなたの天才を目覚めさせようというセミナーの中で、参加者の天才性を目覚めさせるために使っているシンプルなワークをご紹介しましょうと。ね、これここからは結構具体的な話なんですね。で、まずあなたが天才だと思う人の名前をどんどんリストに書き出していきましょうと。音楽、芸術、詩、ダンス、科学、スピリチュアル、どんな分野でも構いません。彼らの名前をすべて書き出したら、彼らについて書かれた伝記を読みましょう。私はかつてノーベル賞が始まって以来のすべての部門の全受賞者をリストアップしました。受賞者が成し遂げた偉業について読み、手に入る情報のすべてに目を通し徹底的に調べました。リストに書いた偉大な人たちの伝記を読むことで、あなたはきっと偉大な人物と自分に共通点があることに気づき始めることでしょう。最初は想像だにしていなかった部分でも実は似ているところもあるということに気づき始めると、あなたの眠っていた天才性が目覚め、あなたにインスピレーションをもたらし始めます。影響を受けずに情報に触れることはできません。あなたがマスターたちの偉大な業績に触れれば触れるほど、あなたのマインドにはマスターたちの存在が、影響が残り続けるようになります。ね、僕もゼロから始める幸福論という本の中に、想像上の会議の話、ナポレオン・ヒルの本から引用して、想像上の会議に、その自分の理想とする人物が出てくるようになればね、もうそれはもう、すごいという話を書いたと思うんですけども、だから本当に、まあ、夢に出てきてもいいと思いますね。でその想像上の会議に出てくるぐらいまで、やっぱり自伝とかを読み込んでね、あのね、それこそ、昨日紹介したと思いますけどね、ひろし君が幸福の科学との決別の本を出しましたけれどもね、大川隆法ね、ひろし君の長男の大川隆法ってのは板子芸で知られてるわけですよ。霊言とかね、霊言ができるぐらいまでその人のもう個人情報というか、あの自由自在に、人格とかをね、あのマスターするってことも、まあ、その霊言っていうのはちょっと信憑性ないですけれども ね、その頭の中に、その自分のメンターというかね、自分の尊敬する人物が出てきて、その人が語りかけてくるぐらいまで来ればもう本物だということですよね。はい、で、あなたにはうちに秘めた素晴らしい天才性がありますと。偉大な天才たちの伝記を読み、またポール・ブラッグが、授けてくれた真実のアファメーションを天才の法則とともに繰り返すことによって、あなた自身が光り輝き始めます。あなたの偉大なる天才性は解き放たれることを待っているのです。ですから私と同じように、あなたも自分自身に向かってぜひこう言ってください、ね、これ先ほど言いましたね、私は天才です、自分の知を生かします、ね、このアファメーションを繰り返すと。で、残りの人生で毎日欠かすことなくこのアファメーションを言ってください。あなたが、先ほども言いましたね、あなたが内なる世界で十分にこの言葉を認めることができたときに、あなたの外の世界で奇跡のようなことが起こり始めますね。まあ、自己啓発、まずは、内面の世界を変えることによって、外の世界が変わるということですね。ダイヤ博士の本にも自分の中に奇跡を起こせってタイトルの本がありますけどね、心の中でミラクルを起こすということですね。で、あなたはあなた自身の偉大さを、輝きを解き放つことになるでしょう。あなたが私は天才ですと毎日唱えれば、それは本当になりますと。この言葉を唱えるようになってから2年後、 私は実際に経験することになりました。同級生たちに勉強を教えてほしいと頼まれ、図書館で教えていた時のことです。学生たちが、あいつがジョンだ、あいつは全く天才だよと囁いている声を耳にしたのです。その時、ポール・ブラックに言われたことを思い出し、私は感謝にあふれました。ただ単純にこのアファメーションを毎日毎日唱えてください。あなたの体のすべてがこの言葉を信じるようになったとき、世界も信じ始めることでしょう。あなたは天才であり偉大な存在です。ただ単純に言いましょうってね。だから本当さっき言ったその南無法蓮華経の題目とか南無阿弥陀仏、念仏ですね。ひたすら念仏を唱える、ひたすら題目を唱えるということで、まあ、一つの宗教が出来上がってるわけですからね。ただね、南無法蓮華経とか南無阿弥陀仏とか唱えてもねって話じゃないですか。であったらな、まあこの私は天才です、自分の知恵を生かしますの方が日本人ね、日本語ですからね。まあ南無阿弥陀仏ってこれ阿弥陀様に帰依しますってことです。南無法蓮華経って法華経に帰依しますっていうね、いうことですよね。ですからそんなのどんだけ唱えたところですね、ちょっとやっぱり内面変わらんと思いますよね。まあ思い込みの話になってきますからね。でもこれ私は天才です、自分の知恵を生かしますっていうことであれば、これは理解できますよね。21世紀の日本人に理解できる言葉ですから。で自分が自分のことを天才と洗脳していけばいいわけですよね。はい、でただ単純にこのアファメーションを毎日毎日唱えてください。あなたの体のすべてがこの言葉を、あ、さっき言いましたね、であなたは天才であり偉大な存在です。ただ単純に言いましょう。さあ天才とあなた自身を結びつけて天才の法則を実践しましょう。そしてあなたの人生に現れ始める輝かしい変化を見守りましょうね。でアファメーション、私は天才です、自分の知恵を生かします。次のアファメーション、私は天才です、魂のメッセージを聞き従いますね。2日目でなんかインスピレーションの法則ってのがありましたけど、魂のメッセージを聞いてね、ね、天命を知って動くみたいなね、ありますから、魂のメッセージを聞き従えば、魂のメッセージを聞くまでね、アファメーションを捉えるということですね。で、3つ目、私は天才と交流し、天才の作品を読み、自分の天才性を生かしますね。やっぱりそのオリジナルってなかなか難しいですからね、ヒントを得るためにその天才の作品を読む、特に自伝を読むっていうことが大事かなということで、まあ、僕もねダイヤー博士の本とかだいぶ読みましたよね、若い頃にね。最近読んでないですけどね。で今はこのディマティーニの本を読んでるということですね。また明日お会いしましょう。さようなら。